今日の御言葉でありますが、マタイの7章の6節の一節だけをお言い出します。ご一緒にお読みします。3、はい、
聖なるものを水に与えてはいけません。また豚の前に神を与えてはいけません。それは聖組に抜き直ってあなたを引き取りするでしょう。
今日の御言葉は7章の6節、7章の6節は7章の5節の中に、クリスチャン、砂漠な愛しようということを書いてあります。でも、聖なるものを犬や豚に与えるなとも書いてあります。まあ、言えば、私たちは神様から命令を受けたのなら、すべての人を愛さなければならないという。それは第1ポイントの、いわゆる4節の中に、第1、4節の中に、イエス様がこのように教えました。神を愛する者たちは、兄弟も愛することです。私たちはこの命令をキリストイエスから受けていますと、このように書いています。ですから、クリスチャンというのは、熱心に他人に対して、そんな判断もしないで、愛しなさいというふうに命令を受けております。でも今日の御言葉は、それとは違って、聖なるものを、犬や豚のような神様に逆らっているものに与えてはいけないということで、ここで書いてあります真理というのは何でしょう。聖なるもの、また真理というのが書いてありますが、それは何かと言いますと、一般的に神様の聖別され、神様の御前で聖別された献金、また備え物の類であります。このような神事に例えられておりますのは、もっと抽象的なものであって、神様の良いものを全て与えてはいけない、犬や豚に与えてはいけないという意味であります。このように、聖書では、神様に対する信仰を恐れる心も含めて、それ以上帰り見てはならないというふうに言われているんですね。まあ、そのように神様の良いものは信じるというふうに例えられてあります。ヨルダン28章の18節で、三度も水晶も両に見ない知恵を獲得するのは信じに勝るとも書いてあります。また同じようにマタイの15章の13章の44節と46節で、イエス様は天国を真珠と例えていらっしゃいます。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいますと、この言い方です。ですから、真珠というものは、この聖書全体では、神様の良いもの、また天国、また宗教的な天国、そういうことを全部含んだ良いものを意味しております。でもクリスチャンの特権であります、その真珠を犬や豚に与えてはいけないということなんですね。では犬とか、ね、豚とかいう類のものは何かと言いますと、犬という言葉は言語は噛みつくという意味があります。掴むとか、そういう意味がありまして、ですからユダヤ人たちは犬を汚らしい動物というふうに扱っておりました。また豚は、横目を見る、横を見ている、目を細くしているという意味がありまして、バカにしている、神様の恵みをバカにしている、そういうものに対して全く意識していないという意味があります。ですから犬や豚というのはどちらかというと、汚れている、神様に祝福されない、神様の祝福を受けるにふさわしくないというふうに言われておりました。ですから、聖書の中で、こういうような動物は全部汚れたものであり、またそういうものはそういうものに携わってはいけないということは書いてあります。でも私たちは愛さなければならないならないんだけども、愛の中で愛するんですけども、 犬が途端殴りを、この足取りや全部神様の娘に預からせてはいけないという逆のことは真逆なことが、聖書の中で書いてあるんですね。で聖書では、時々、全く、正反対の意味を理解できるような意味を理解するような言葉が書いてあることがあります。愛しなさいと言ったり愛してはいけないと言ったり、祝福しなさいと言われたり祝福してはいけないと言われたり、その真逆なことが書いてあります。犬とか猫とか豚とかいう類はですね、神様の祝福に預かれないものは犬と豚というのはどういうものかと言いますと、例えば、まずはこのフィリピの3章の2節に、どうか犬に気をつけなさい、気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの家庭のものに気をつけてくださいと言っています。詩編の22編の16節の中に、ダビデがこれに言っているのは、犬の子が私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きましたと、このように書いています。ですから、これらの言葉を見ますと、2つの見言葉でありますが、これらの言葉を見ますと、どちらかというと、犬とか豚とか生きる類はですね、神様は恵みをしたけども、恵みをしているんだけども、向き直って神様をされた信者のことを意味しているようであります。ですから犬とか豚の類に神様の祝福を与えるなというのは、一度神様を信じて神様の恵みを知っていながらもそれに対して向き直るような犬や豚の類に福音をこれ以上続けて与えることはしないようにということを言っているのであります。聖書の中には、犬の子というのは、魔術を行うもの、不貧困なもの、人殺しであったり、風俗礼拝するもの、好んで、好んで偽りを言う犠牲犯、申請者、そういうことを意味しております。このように考えますと、福音を伝えなさいと言っているけど、福音を伝えなさい。神様の恵みを与えなさいと言っているけども、こういうものに対しては、犬と、豚の類に対しては、福音を伝えるなというふうに、私たちに、教えております。ですから、私たちは、見る目を持って、正しく人を判断しなければなりません。例えば、イエス・キリストを信じていて、イエス・キリストを信じたら恵みがあるということを知らないという方々には、私たちは伝道し、絶え間なく、福音を語らなければなりません。でもイエス・キリストを知っていながらも、その恵みを知っていながら、その救いを知っていながらも、それを拒絶する犬や豚の類のものに対しては、不信仰者としてそれ以上恵みを与える必要はないと、これに言われているんですね。例えば聖書の中にはジョン・カルミはこのように申します。人間には誰が犬や猫で豚の類であるかわからないので、誰にでも福音を語るということで、犬や猫であったとしても伝道するんだと言っている人がいます。キリスト教にある予定論というのがありまして、どんだけ福音を語っても神様は救われる魂と救われない魂をもう予定していらっしゃるので、私たち人間が一生懸命努力しても無駄じゃないかということで考える人たちがいます。でもカルビンやカルビニズムの人たちは、誰が犬や豚の類であるかということがわからないということと、犬や豚の類のものであっても、作ってくださった神様の恵みを感謝して喜びなさいというふうに伝 ている人がいらっしゃいます。まあ、そういうふうに考えて私たちは、犬や猫であったとしても犬や豚の類のものであったとしても伝道するように努力をしていたんではないかと思います。聖書は私たちに、諦めてはいけないと、どんな時にも、ベストを尽くしてそのことをしなさいことなんです。そういうふうにさらに、フィリピの2章の12節は開いて、準備します。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時でなく私のいない時、今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。このように犬や豚の類に信条を与えてはいけない、神様の祝福を開けてはいけない、イエス・キリストを聞いてない人たちに対して、聞いたことない人たちに福音を伝えるのは良いか悪いかというに対して伝道のものではなく、イエス・キリストの福音を聞いていながらそれを軽にして噛みついていたり、横身を見て反発する武器や野球雑誌のことを犬や猫の類として、聖書を私に教えて厳しく、反応しなさいと私に教えております。まあ、この御言葉を読んで見て、そして、初代の教会がこのように言いました。捨て出しの度ごとに書かれた言葉でありますが、こういうふうに言われたみたいです。主の皆によって洗礼を受けた者以外誰もあなたの聖壇を飲み食いしてはならない。これについて主は聖なるものを犬に投げ込み与えるなと言われたからです。ですから、聖壇式の度ごとにこれは聖なるものだから、犬や豚の類に、この聖壇の恵みを預ける必要はないというふうに言われたようです。ですから、イエス・キリストを信じて廃墟したイエス・キリストを否んだ人たちに恵みを与える必要はない。でも、イエス・キリストを知らない人たちにはこの恵みが与えられるべきであるというふうに考えた必要です。そして、この短い御言葉で、一箇所の御言葉で学ぶことは、私たち自身が犬や猫、豚の類になっていないか、いつも反省していなければならないと思います。自分は自分の信じているイエス・キリストを否んではいないだろうか、そして、それに反発はしていないんだ、いないでは、いないだろうか、このことをいつも反省する、していなくてはいけないと思います。パウロは第一コリントの中でこのように言っています。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する者の属する人に対するように話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話します。私たちは父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったから、実は今でもまだ無理なの。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなたの間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そして他の人のようにあるにしているのではありませんかと、このようにパウロはこのように言っております。ですから、私たちはイエス・キリストを信じたけども、普段前と同じ生活をしているというふうにパウロはですね、私たちを、戒めていらっしゃいます。そして幼子というのはどういう人なのか、ヘブル人の中の6章の1節から言いますと、要約しますと、読むのはちょっとしんどいよね。諸父の教えを、後にして成熟を目指して進んでいくならば、死んだ行い、そう、成熟を目指して読んでいくかどうかを私たちに教えております。例えば、幼い信仰というのは死んだ行いがあるので、神に対する信仰、また教えなければ、同じことを何度も何度も教えなければならない神に対する信仰、清めの、これは洗礼の洗いについての教え、 手を置いて祈る儀式の祈りに近いその教え、死者の復活とか聖の教えを、後にして成熟を目指して私たちが成長しているかどうかを、パウロは私にとっていらっしゃいます。このように、同じところを行ったり来たりしながら同じ聖の教えを行ったり来たりしながら、知らないのに私たちは成長を自分で押しとどめて成長できないで成熟を目指して成熟を目指しているにもかかわらず昭和の教えの中でいたり消たりしていると、パウロは私に教えている、このように幼い信仰者のままにとどまっているいないかいるかいないかいるかということをですね、昭和の教えでとどまっているかどうか私たちがいつも自分自身の義務にしなければなりません。第2番目は先言いましたように、礼拝に参加している、礼拝に参加している、初代の教会で求道者というのはたくさんいてるんですけども、私たちは求道者として、求道者はですね神様を求める人たちのことを言っているんです。まあ、共同者というのは熱心な人ですね。すなわち神様の認めに預かりたい、そのことの上に熱心に神を求めるという人たちが共同者と言われているんですね。ですから韓国では、一人の人が家族が救われたら共同者になります。そしてその家族が神様の祝福を求め出したら、その家族をみんなその教会員として受け入れて活動を読むようにしているみたいですね。日本では一人の人が求道者として導かれたら、あの人がクリスマスに来たから集会に特別集会に来たから求道者だから、またとってもこの人を伝道しなければならないと私たちは思っていたりします。ところが、知らない間にその求道者が犬や猫の歌の類になっているものを理解したときに、私たちはその求道者に対して愛を注ぎ、恵みを与えている。神様にも信じたら、こんな恵みがありますよ、こんな祝福に預かりますよと言って、私たちは伝道しているんですね。ですけど、本当の求道者に、求道者ならば、神様の恵みを与えているのに、しかし、犬や豚の類のような求道者ならば神様の祝福を預かる必要はないというふうに、はっきりと意思決定をしなければ私たちは思いを定めなければならないと私たちに教えています。第3番目に言われることはでありますけれども、第3番目、先ほど言いましたように、恵みがあるにもかかわらずその恵みを、豚や犬や豚であるということが分かっていながらも、なおかつ恵みを与え続けるということは良くないことだというふうに、この御言葉として私に教えています。イエス様は、ヨハネの9章の中で本人を教えました。イエスは彼らが彼を釣り下ろしたことを聞き、彼を見つけ出して言われました。あなたは人の子を信じますか。まあ、大体、大まかで言いますと、目の不自由な方がいらっしゃいまして、そしてイエス様に出会うことを通して目の不自由な目が開かれて人生が変えられて神様は信じてになりました。その時にこの癒されたのうちに言われた言葉ですけど、イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。次の御言葉ですね。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを愛した。イエス様は私たちにいつもこの言葉を言っていらっしゃいます。彼は、あなたは信じますか。そして、いつも私に神様は信じますか、 あなたは、あなたの信仰を持って信じましたか、私たちに述べている。その時に、彼は言った通り、私にも言わなければならない。主よ、私は信じます。そして、イエスを愛した、礼拝したということを私たちは、この御言葉として理解することができます。つまり同じように第3番目は、犬と猫にならない。そして犬と猫に、犬と豚のような猫にならない。犬と豚の関係に福音を語らない、恵みを与えないという厳しさを持たなければなりませんし、どんな時にもこんなものを作ってくださったイエス様をいつも信じるということをですね、常々にここに持たなければならない。この言葉を通して、そういうふうなことを理解することができます。私たちはいつも考えましょう。犬と猫を求道者として、愛し続けることは神様の御心であり、教会は愛さなければなりませんけれども、それは神様の愛を知らない人たちを愛さなければなりませんし、神様の恵みを知らない人たちに対して、一生懸命私たちは求道して伝道しなければなりませんが、一度神様の恵みを知っていて、それを捨てた者に対して、同じような恵みを持って、愛を持って尊重する人は誰と私たちに教えています。そういうイエス様はそういう人たちを置いといて、次に伝道すべき人のためにその場所を探れたことは何度もあります。今は今目の前にいる人たちは神様の恵みに預かり、そして成長するならばその場所で愛を注がなければならない。でも成長がないというならば、成長を目指していないというならば、新しい人を求めて、さらに神様の恵みを知らない人たちを求めて、違う場所に旅を旅立っていかれました。その時にここにいた人たちがいたでしょう。なぜ私たちを捨てていかれるのですか。私たちはあなたが必要ですと言われます。あなたが必要なものは信仰心が、その内側に、神様を求める信仰心がないのが問題であると、このようにおっしゃいました。そしてイエス様はこのようにおっしゃいました。この不信仰な人たちと私と共に生きていることはできない。不信仰を嘆いて違う年に移られたことがありました。まあ、私たちも同じようにして、いろんなことがありますけれども、教会は、愛だけでなく、物を判断するということもしなければならない。同じように、クリスチャンも、愛するんですけども、それ以上愛したとしても成長を、成長を望めないならば、愛してはいけないというように、知らなければならない。次に行かなければならない時もやってくるということをしなければならない。そして、どんな時も、主よ、私は神様を信じますという言葉を聞くために、私が座っていただければならないと思います。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様、あなたが私たちを守ってくださり、あらゆる災害から災いから守ってくださることを感謝します。今は、ウイルスの影響のためにいろんな影響が、世界中に出ておりますけれども、それらのものの中にあっても、神様を礼拝できるこの恵みと時を感謝します。あなたがその道をまっすぐにしてくださり、正してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。